こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートン別冊体と病気の科学知識真相版は、人体の基本的な仕組みと日常的な不調から重大な疾患までの関係を、一般読者向けに科学的視点から解説する医学健康分野のムックであるニュートンプレスらしく、文章だけで病名や症状を列挙するのではなく、臓器免疫、脳などの働きを理解した上で病気を捉える構成に特徴がある。扱われる範囲は心臓、胃腸、肝臓、肺、脳といった主要臓器の病気、アレルギー、頭痛、疲労、がん医療、アルツハイマー病研究などに及ぶ。目的は自己診断や個別の治療選択を促すことではなく、体調変化や疾患を必要以上に単純化せず、医療情報を読み解くための基礎知識を整えることにある。人体を相互に連関する一つのシステムとして見る入り口を提供する一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、臓器別の解説を通じて病気を機能の乱れとして理解する。本書の中心には心臓、胃腸、肝臓、肺、免疫など主要な器官、系統の仕組みと関連疾患を結びつける視点がある。病名だけを知っていても、その病気がどの機能にどのような支障を生むのかがわからなければ、症状や治療の意味は理解しにくい。そこでまず正常な体の働きを抑え、その働きが損なわれた場合に何が起きるかという順序で考えることが重要になる。例えば、臓器は独立して働く部品ではなく、血液循環、栄養の吸収、代謝、酸素の取り込み、神経、免疫の調整を通じて相互に影響する。ある器官の異常が全身倦怠感、息切れ、消化不良など、一見すると別の問題にも見える症状につながりうる理由もこの連関にある。本書は疾患の知識を断片的に暗記するための図鑑というより、人体の標準的な構造と機能を基準に病気を理解するための見取り図を示す。医療情報に接した際、どの臓器系統のどの働きが関係するのかを考える土台となる内容である。次に、免疫とアレルギーから体を守る仕組みの複雑さを学ぶ。免疫は細菌やウイルスなどの外敵から体を守る仕組みだが、その反応が常に強ければ良いわけではない。本書が扱う免疫の病気やアレルギーのテーマは、防御機構が精密な調整の上に成り立つことを理解させる。免疫反応には異物を識別し、排除し、反応後には過度な炎症を抑えるという複数の段階がある。この均衡が崩れると、本来は大きな害をもたらさない物質に強く反応するアレルギーや、自らの体を標的としてしまう病態などを考える必要が生じる。したがって、アレルギーを単に体質として片付けず、免疫の識別制御の問題として見ることには意味がある。また、感染症への不安や健康情報が広がる時代には、免疫を高めるだけで解決するかのような単純な表現を慎重に受け止める姿勢も求められる。本書は、免疫を万能な防衛隊として美化するのではなく、働かなければ感染に弱くなり、働き方を誤れば症状を引き起こしうる生態システムとして捉えるための基礎を与える。さらに、頭痛と疲労を、ありふれた不調と見過ごさないための医学知識、頭痛や疲労は多くの人が経験する身近な症状であり、休養不足、心理的負荷、感染、生活習慣、あるいは別の疾患など多様な要因と結びつく。こうしたテーマを収録する意義は、日常的であることと原因が単純であることを同一視しない点にある。症状は病名そのものではなく、体内で起きている変化を示す信号である。頭痛なら痛みの部位や性質、起こる状況、他の症状の有無によって考えるべき背景は異なり、疲労も一時的な消耗から回復しにくい状態まで幅がある。本書のような科学解説は、読者に特定の病気を自己判定させるためではなく、症状を観察する際の視点を与えるものといえる。重要なのは、一般的な不調に対して過剰な恐怖を抱くことでも、全てを軽く扱うことでもない。人体の基本機能、神経や免疫、臓器の状態との関係を知れば、体調の変化をより具体的に言語化し、必要に応じて医療者へ相談する際にも役立つ。本書は、よくある不調を医学的な理解への入り口として位置づけている。がんの治療を最新技術だけでなく、診断と選択の問題として捉える。がんと最新医療を扱う章は、がんを単一の病気としてではなく、発生する部位や性質、進行度などによって対応が異なる疾患群として考える契機になる。がん治療については、新しい治療法の名称だけが注目されやすい。しかし実際には、治療を理解するには、がんがどのように見つかり、どの範囲にあるかを調べ、手術、薬物療法、放射線治療などをどのように組み合わせるかという全体像を見る必要がある。本書の価値は、一般読者が医療の進歩を万能な解決策として受け取るのではなく、治療が病気の特徴と患者ごとの状況を踏まえて検討されることを学べる点にある。また、がんの情報は不安を誘いやすく、予防、検診、治療に関する断定的な情報も流通しやすい。 だからこそ科学的な解説を通じて細胞や臓器の異常という基本から理解することが重要になる。医療の専門的な意思決定を本書だけで代替することはできないが、診断治療に関する説明を受ける際の合意と見通しを得るという実用性がある。最後に、アルツハイマー病研究を通して脳疾患の未解明性と向き合う本書はアルツハイマー病研究にも触れ、脳の病気を単なる物忘れや加齢現象ではなく、脳の構造と機能の変化に関わる医学的課題として位置づける。脳は記憶、判断、感情、運動などに広く関与するため、その働きの障害は本人だけでなく家族や社会にも大きな影響を及ぼす。一方で、脳疾患の研究には解明途上の部分が多く、病気の原因、進行の過程、治療の可能性について単純な因果関係だけで理解できない領域がある。ここに科学知識を学ぶ際の重要な態度が現れている。すなわち、研究が進んでいることと全てが確定していることは別であり、新しい知見は既存の理解を更新しうる。本書は最先端研究を紹介しつつ、読者が最新という言葉だけを消費せず、研究の対象が何であり、何がなお課題なのかを考える入り口となる。脳の健康や認知症に関する情報は関心が高い分野だからこそ、予防や治療をめぐる過度な断定を避け、基礎的な脳科学と医学研究の両方に目を向ける姿勢を支える内容である。結論として、本書は、病気に関する情報を体系的に学びたい一般読者、家族の健康や加齢に伴う変化を理解したい人、人体や医療に関心を持ち始めた学生に適している。心臓や消化器、肺、脳、免疫といった基本領域に加え、アレルギー、頭痛、疲労、がん、アルツハイマー病までを一冊で見渡せるため、特定の疾患だけを深掘りする専門書の前段としても有用である。症状、病名、治療法を個別に覚えるのではなく、正常な体の仕組みから異常を理解するという構成は、健康情報を整理する上で実践的な利点になる。類書には生活習慣の助言を中心にした健康本や疾患別の辞典があるが、本書の特徴は人体の機能、生理学的な仕組み、病気の説明、研究医療の話題を横断的につなぐ点にある。図解を重視するニュートン別冊の形式も、複雑な臓器や免疫の関係を視覚的に把握したい読者に向く。ただし、内容は診察や診断に変わるものではない。体調不良や気になる症状がある場合には、得た知識を自己判断の根拠に固定せず、医療機関に相談するための理解の補助として用いるのが適切である。ご支援いただける場合は、アンノンオーサーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。